皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月2日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題は古い時代の畳み方という話です。やっぱり何事もですね、こう始めるよりしまう時の方がやっぱ大変ですね。始めること、続けること、しまうこと、どれが一番大変かというと、長期的に見るとやっぱりそれは続けること一番大変ですね。はい、どうしてもですね、時代の節目ってのありましてですね、これを継続するってのは多分一番難しいですね。それからやっぱその次に難しいのは畳むことですね。終わりにするってのはですね、その次の始まりでもあるんですね。だからいかに上手な形で未来に向けて有利な形で終わりにするかっていうところが最大のポイントで、終わりの仕方を間違えるとですね、あと永遠の苦労をしちゃうことがあるんですね。ですから終わり方っていうのが非常に難しいと。そして一番簡単なのは産むことですね。産むことそのものが優しいって言ってんじゃなくて、産むこと、そして続けること、しまうことの3つを比較したときは、産むことが一番簡単だということです。ですからよく起業家とか言ってですね、起業するのが得意な人って言いますけども、一番簡単ですよね。ただそれを続けること、そしてしまうことができてですね、本当にその実力者だと言っていいわけでありまして、新しいものやるから金をつけて俺を儲けようなんてね、スケベ語からある人間からね、金を巻き上げようっていう人たちがね、企業が企業かって林立てるだけでありましてですね、実際はその続けること、終わることできる人がいないと物事はうまくいかないわけであります。で、やっぱり例えばね、ヨーロッパ見てるとですね、これもひどいことになったなと思うんですね。ヨーロッパはですね、こう近代文明の発祥の地と言っていいんじゃないかと思うんですね。で、世界を席巻した近代文明は、それは間違いなくヨーロッパから出てきたと思うんですが、その近代文明のおしまい方っていうんでしょうかね、これどんな形でその、軟着させるか、近代はとっくの昔に終わっておりましたが、現代になるものもですね、もうこれ終わってきてるんだと思うんですね。ついこの間まで30年ぐらい前まで、すなわち歴史の終わりとかですね、なんか言ってた頃の現代はもうすでに終わっておりまして、もう一回歴史の時代に戻ってきておりますから、そうなるとこの、すごい文明の後引き、幕引きっていうのが今必要なんだけども、それが全然できてないと思いますね。基本的に近代文明が終わっちゃった最大の理由っていうのは、もともと文明が終わってるのに利権だけ守ってたからですよね。やっぱり自分たちのやってることが限界が見えたら、その限界を悟るべく、自分たちでその脈引きをして、自分たちで新しいことを始めればいいんですね。創造的破壊って言いますけども、しかしやっぱり生と俗を分離しちゃってですね、で極限までその欲望を高めた結果ですね、最後はマネーに行っちゃって、そのマネーもですね、仮想上のマネーですよね、デジタル財産の方に行っちゃってですね、もはや何にも実体がないと。でしかし権益だけは守りたいですから、戦争はやるわ、ワールドエコノミックフォーラムみたいなのを作ってね、世界を支配しようとするわ、そのですね、あまりにも無謀で、そして愚かなやり方が自らを崩壊させていくわけですね。でやはりそれはその古い時代を作った人たち、継続させた人たちがいなくなっちゃって、全く新しい連中ですね、何もわからない連中が最後主導権を取って、めちゃくちゃな終わり方をしてしまったという、そういうことだと思うんですね。そういうふうに考えると、例えば徳川慶喜にしろ、昭和20年の昭和天皇にしろ、それなりの終わり方はしてるわけであります。私は決してあれが、特に慶喜はあれが良かったとは決して思ってないんですけども、あれで国がなくなっちゃったってことはないわけで、そういう意味ではですね、とりあえずは良かったかなと思ってるんですね。しかし今のヨーロッパを見てるとですね、これ本当に国が存続するかどうかすらもう分からなくなりましたですよね。何て言うんでしょうかね、一旦この感情的にもつれた西洋人というのは、ヨーロッパ人はもう始末に負えないですよね。断固として死んでも自分の誤りを認めないみたいなことになっちゃってですね、どこまでもそのそれた道を追求するみたいなとかすごいでしょ。イスラエルのネタニヤフたちもそんな感じですよね。だから最後はこう 自爆テロみたいになっちゃうんですね。自分で自分を爆破させる、自らが自爆テロみたいになっちゃうわけですよね。でそうなってくるとですね、結局そのまあごく一部の人だけがそういう心象風景ならまだいいんだけども、まあ相当多くの人たちがそういう心象風景だとですね、まあやっぱりその文明って今国全体っていうか民族全体が自爆しちゃうことになりかねませんから、今そういう方向に向かってんじゃないかと思うんですね。まあそういう意味でですね、こうやっぱりこうなんて言いますかね、一時の成功によってですね、今まで成功したって言われることにね、あぐらをかいてるとですね、今度畳むっていうことができなくなる、まあその時がまあ一番の悲劇になるんだなっていうことがよくわかりますね。反対にアメリカの場合はですね、上手に畳もうとしてるんですね。まあ外国にはそれなりに迷惑をかけるとは思いますけども、しかしまあそれもね、今までお前らが俺たちの国からむしり取った分のですね、償いだという話にしておりますので、ですからこの1871年以降のですね、まあ歪んだアメリカをまあ終わりにして、これを古い時代として元に戻すということでうまく、まあ、やろうとしてて、まあ大体うまくいってんじゃないですかね。まあ未来にわたってこのままでうまくいくかどうか分かりませんけども、とりあえずこの作戦はうまくいってるように見えますね。ですからよく歴史の三段論法なんて言いますけども、直前の時代が悪い時代で、その前の時代がいい時代だというふうにこう話するとすごく簡単なんですね。1871年、改めてイギリスの経済植民地あるいは軍事植民地になっちゃったアメリカが悪い時代で、その前の建国のアメリカがまあいい時代だというふうにまあ定義してですね、そうやって1776年の当初の建国に戻そうとしてるわけですから、まあこれはですね、そのものの考え方としては立て付けとしては大変よろしい考え方だと思いますね。日本なんかと例えばその明治維新の時は楠木正成を持ってきましたでしょ。南朝がねですね、立て直しになりますよね。南朝もですね、実は面白いんです。あれ富士古文記読むとですね、南北朝の戦い、楠木正成とか新田とかね、こう出てくる頃ですよ。あれ裏の大将がですね、宮下家の人なんですね。富士古文献出てる、富士古文献をずっと保管していた富士吉田の宮下家がね、裏大将って書いてありましてですね、すなわち霊的には富士古文献の人たちが、富士古文献を守る人たちがね、南朝を支えていたんですね、あれ。だからそういう精神世界でありますから、まあその逆に日本の場合はうんと古いものが絶対こう終わらないっていうところにあるんですね。一番古いものが一番なんか長生きしてるんですね。で途中のものがコロコロ変わっていくんですね。はい。だからまあ天孫族と申しますかね、一番初めになんかこうこの国を作ろうとしたところから始まって、まあその精神風土がずっと今まで続いていて、これはもう畳みたくても畳めない、引っ込ませようとしては必ず出てくるという、まあ、そういうことになってるんですね。この国不思議な、まあ、独特のやり方ですね。でもまあそれはともかくですね、結局その例えばもうそういう大きな時代の転換点になりますとですね、畳み方のうまい下手で、日本でもいろんなドラマがあったわけであります。例えばその軍隊なんかはですね、昭和20年に全部廃止になりますが、まあ、海上自衛隊という形で残ったのが海軍ですよね。まああれはアメリカのご都合主義っちゃご都合主義なんですけども、まあそれで今度今まさに終わろうとしてますよね。いろいろ日米のね防衛のこと言っておりますがね、あれ要するに適当なこと言っておりますからね、要するにいかにもねこう戦争屋が喜びそうなこと言ってるわけでありますけども、あれ全然話逆ですからね。でまあもうその海上艦艇の時代じゃないんですよね。まあ、ロシアは潜水艦と水上艦を整備すると言ってますが、まあそれはロシアらしいやり方で、日本でアメリカらもそういう時代じゃないですわね。だから、まあ、逆に言うとこの戦後80年間の、まあ、自衛隊って何なのって話が最初から最後につきまとってるわけですよね。そうするとなんか今度やっぱ戦争をそもそもどうしてやっちゃったのかってところ始まってですね、まあ、明治維新、まあ、何者だったのかということですね。要するに明治大正昭和と台頭してきた人たちにとってみると、それあまりにもですね釈然としない政府だったわけですね。まあそれをもろとも吹き飛ばしちゃったわけですね、これね。だからそうするとなんか本当にまあ今の日本っていうのは、結果的にね 昭和20年に滅ぼされなかったものを今滅ぼしちゃって、一番自由になってる時なんじゃないですかね。アメリカも変わると言っておりますしね。もうアメリカ自身が戦争できないし、ロシアも別に戦争したいと思ってるわけじゃないですから、まあ、一番自由になってる時で、本当はこういう時にですね、本当はっていうか、まあこれからそうなるんですけども、まあ、全部歴史の清算をするのにいい時期なんですね。はい、改めて冷静にですね、全部過去を振り返るのは今だということだと思いますね。中国なんかの場合はやはりかなり大変だと思いますのは、まあ、多民族国家になってますよね。中国人というのはあれ多民族なんですね。中国人って定義は一つありますけども、中国人というものはありますけども、いろんな民族から混ざってるんですね。あれ元々の中国は河南省ですから、黄河文明のね、河南省ですから、そのいろんな民族混ざっちゃってるんで、中国人としてのアイデンティティーだって、そらあれですよ、毛沢東しかいませんですよね。今更毛沢東とはいかんでしょう。そうするとこの古い時代の時に毛沢東からの時代を畳むっていうことになりますわね。これね、もうこれがもう行き詰まってるわけですから。で、その前に戻るっていうと、まあ出てくるのはバラバラの日本っていうか、バラバラの中国ですよね。だから改めてそのバラバラなものを統一する何かいるんですね。そうするとここで毛沢東を畳むときに、その未来につながる何を基準に持ってきてね、で次に集えるような形にするか、もうなんかほらアメリカにね行きましょうってこともできなくなってるし、アジアに進出するってこともできないしね、まあ中国人の実態がですね、世界にもうどんどん知れてしまっておりますから、字を出したらますますこれアウトになりますから、まあその毛沢東の時代、古い時代を畳む、それはいいんですけども、まあ何を残して畳めばいいかってことですね。イスラム圏なんかの場合は別にこれそんなに 断裂してませんですよね。やっぱイスラム教をしっかりやっておりますから、全然断絶しなくて、一つのまあ歴史の一コマという感じでね、まあ、例えば原理主義の時代も歴史の一コマという形でいくでしょうし、これ別にイギリスが来てイギリスが帰っていくのも、まあそれは一つの歴史の一コマですよね。だからあそこは連続しているように思うんですね。で、まあ発展っていうのもですね、基本的には偶像崇拝禁止の国でありますから、まあ、偶像崇拝行っちゃったやつはやっぱり途中でこけますけども、偶像崇拝のめり込まなかった人たちはそれは続いていきますからね。結局なんかその、まあ、偶像崇拝の連中を排除しながら、中枢はあまり変わることなく前に進んでるっていうのはイスラム世界じゃないかと見てて思うんですけどね。キリスト教世界なんかの場合も、今度じゃあバチカンがどうなるかって話になりますよね。バチカンのですね、いろんな秘密が、まあ、すでにバレておりますが、もっとバレてきた時ですね、まあ、個人の信仰っていうのは、まあ、それはいいと思いますね。個人として何を信仰するとそれいいんですが、まあ、教団の問題ですよね。宗教ってのはだから個人の信仰ではなくて教団の問題になってくるわけですね。教団が何者ぞやって話になってきた時に、じゃあこの宗教改革が必要になるわけですね。この宗教改革ってのは厄介極まりないわけでありましてですね、大きな争いの種になるわけであります。そしてその宗教改革ができないと、そこで終わっていくんですね。改革できない教団は大体そこで終わっていきます。まあだからキリスト教の場合は特にやっぱバチカンですよね。あれちゃんと改革できるのかどうかわからなくて、もう終わっていくだけでどんどん分裂していきますから、まあ小さくやればなんとかなるわけなんで、まあそうすると宗教的な権威が権力を持つという時代ももうないのかもしれませんですね。まあ、本当になんか個人のね信仰というのが残って、人々の信仰をまあ司ってで支援してきた、そういう一つの時代が、宗教団体の時代が終わるっていうふうに言ってもいいのかもしれませんですね。お金についてもですね、いやこれお金そのものはですね、まあ自然界にあるものだから、まあなくならないっていうことでおそらくやってるんですが、お金の意味がすっかり変わってくるわけですね。まあ特にこの近現代のお金っていうのは人を支配するための道具ですね。アメリカドル、それから金本位制もそうでありまして、でところが今度アメリカが始める金本位制、新しい金本位制っていうのはこの支配のドルからは離脱したものなんですよね。あれやっぱりその何と申しますかね、一つの決済通貨として使われるんだけども、それだけじゃないわけですね。いろんな通貨使えるようになっておりまして、で、まあ、個人的になんかその金をいくら持ってるかって話になってくるわけで、国の関与ってことじゃないんですね、あれね。だって中央銀行とかもう作らないわけですから、しかもそのお金の量をね一方的に増やすとか減らすとか、いわゆる金融政策とかもなくなりますから、まあそういう意味で言うと お金は天下の回り物っていうその世界ですよね。お金の総量はまあ金なら金のね採掘量で決まるみたいな話 でビットコインなんかはあれ犯罪用に使ったやつは全部そのアメリカ政府が没収して二度と売りに出さないって言ってますから、まあ、ビットコインなんかはだいたいこう自然的にまあこう消えていく運命にあるんでしょうね。だからこう古いものは自然に消えていってまあもうね用済みのものはで新しいお金っていうのはまあぐるぐるぐるぐる世の中を回ってるだけという、まあ、そんな感じですかね。人を支配する道具ではもはやないし、やっぱりお金より人の方が強くなりますから、国際金融システムってもうなくなりますよね、これでね。一応、送金のインフラってのありますけども、権力を持った国際金融資本ってのはもうないわけで、だからそうすると、まあ、巨大な投資も、まあ、してくれる人いないし、まあ、コツコツ自分でお金を貯めてなんか投資をすると、二宮尊徳の村おこしの世界しか、まあ、ほとんど世界の選択肢ないですよね。そうなってくると、まあ、なんて言いますか、もっと、人の能力を発揮しなきゃいけないわけで、お金の力で生きていくってことができなくなったらね、ますます人の能力が大事になってきますから、まあ、古い時代っていうのはある意味で言うと、人が、なんて言いますかね、システムに振り回された時代っていうことになりますんで、まあ、それが終わっていくのは、まあ、いいことじゃないですかね。で、その畳み方が、トランプの場合、やっぱどう見ても金は一番最後に持ってきてますよね。やっぱり順番にやってるんです、トランプのとこね。うん、金の整理一番最後に持ってきてますよね。すなわちもう、どこにも逃げられないようにして最後に一気に滅ぼしちゃうという、まあそういうやり方ですわな。だから金のとこにみんなこう逃げ込んでますよね。しかし金に逃げ込んでさ、で、それが生き残れるわけないでしょ。悪党でも何でもみんな今金買ってんじゃないですか。ねえ、金に逃げ込んだら悪党だけそれ生き残らせるってことは 150% ないでしょ。要するに全部さ、悪党一箇所に寄せてるんですよ、あれね。で、その、集団自殺みたいにさせようというのは、あそこ追い込んじゃってるわけで、まあ、あそこ行ったらちょっとやばいわな。まあ、なんか、要するに、金の相場ってやつは、まあ、本当にそれで終わりで、ですから、まあ、最後は全部、ね、現物受け渡しができなくてね、コモディティは市場が崩壊するかもしれないし、まあ、なんか、それなりのやり方があるんじゃないですかね。日本なんかも含めて今古い政治の畳み方の一番は情報暴露ですよね。イスラエルなんかも情報バレちゃったからもう世界中イスラエルは誰も信用しませんし一番危ない国ということでもうこれで決定ですよね。まあだから日本だってスキャンダル出れば大体もうそれでその政治家終わりでね、本人いくら居座ったって選挙で大体アウトですね。宮沢洋一のあの子供がですね、なんか自民党の候補者にならなかったんでしょ、広島でね。まあですからその昔ながらのね、支持者なんてのはもういないわけでありましてですね。まあだから情報暴露で大体終わりということが一番簡単ですよね、この世界はね。まあそうやって今終わりつつありますね。で、あとだからその電気自動車はもうね、ほとんど、終わりですね。まあ電気自動車そのものは消えませんけども、その役割はうんと小さなものだし、太陽光も風車もいかがなものかって話だし。原子力もいろいろ言ってるけども、あれ、テロのね、標的になったり、テロリストの、まあ、財産になったりすることありますから、まあ、あれはもうちょっと危ないわね、やめた方がいいわね。まあ、そんな形で、気がつくと、どんどんどんどんこう終わってるっていうのは、今の状況です。で、この畳み方もですね、まあ、あんまりね、大混乱なく畳めばですね、まあ、自然にその次にも生まれてきますけども、今のヨーロッパみたいに。あまりにもめちゃくちゃなことやってですね、畳むの拒否するとですね、まあその後が、まあ、良くないですね。こう死に際がですね、非常に混乱しちゃうとね、あとは大変なことになりますな。まあそれを言ったら戊辰戦争だってひどいもんでね、徳川慶喜がさ、みんなほら説得しないでね、江戸幕府終わりにしちゃったからあんな戊辰戦争になっちゃって、結局ですね、まあ、明治の混乱とか今に続く混乱の一つの大きな元になってるでしょう。まあ、こういうことはまああるわけですな。確かに新しい時代生まれましたけども、遺恨は十分残っちゃいましたもんね。まあそんなことで、まあ、これから先会社もそうですけどもね、もう終わりになってはさ、上手に畳まないとその次始まらないんですね。終わりにするものを終わりにしないとね、新しい会社って生まれないんですよ。新しい仕事生まれないんです。だからもうこれダメだと思ったらね、どっかで上手に畳まないといけないのね。なるべくですね、 混乱なく畳むということが大事でありまして、そのためにはその畳むっていうことと、それからその後どうやって再建するかってことについて、よく戦略練っとかなきゃダメだね。最後まで追い詰められちゃダメですね。死ぬのは怖いからといって畳むことに考えてないことが一番な混乱で一番ひどい目に遭うんですね。まあ、そんなことで古いものの畳み方っていうのが、まあ本当に今大事なところになってきたように思います。まあ、平成経験した方ならね、大体わかると思うんですけども、畳み方間違うとやらないことになりますからね。まあ世界規模でこれ進んでおりますので、まあ状況を見ていきましょう。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、古い時代の畳み方ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。